こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
立春を過ぎましたけど、まだ寒い日が続いてます。
そうですね。でもだんだん春の足音も聞こえてくるのかなとは思ってますけども、ね、今日は建国記念日と言われておりまして、はい、実は私の女房の誕生日なんですよ。
あ、そうですか。はい、ですから今日は別の意味で。昔で言ったら紀元節ですよね。
そうですね、はい、この日に生まれたもんで清美という名前をつけられて、はい、この日は特別の意味であのお祝いを我が家ではやってますけども。
そうですか、おめでとうございます。はい、さて今日のお客様なんですけれども、
今日のお客様はね、
はい、
私の本当にあの学生時代から今日までずっとお世話をいただいている県立大学の名誉教授をされて、しかも国際言葉学院の外国語専門学校の校長さんをされてきた、はい、皆さんご案内の高木恵三先生に今日はお越しをいただきました。
はい、なんかいろいろ楽しいお話が伺えそうですね。
そうですね、ご期待を。
はい、お忙しい中、そして寒い中、高木先生お越しいただきましたけれども、ありがとうございます。
は
い、
こんにちは、高木です。よろしくお願いします。
先生、本当忙しい
の。いやいや、とんでもない、とんでもない、喜んでまいりました。
いや、先生とね、もう会うとね、もう本当に若かりし頃の私もね、すごい思い出がいっぱいありましたね。
今日はなんか高木恵三先生っていうことであれば、もう皆さんお名前もね、よくご存知だと思いますし、はい、うん、あのテレビなどで拝見された方もいらっしゃると思いますので ね、
う
ん、
そうですね、
どう紹介したらと思うんですけれど、教育者であったり著述業であったり、それから
ジャーナリストも、
はい、ジャーナリストでもいらっしゃいますしね、うん、あの文化人類学とか社会学とかいろんな面でも造形が
ね、
あの研究されておりますので、どのあたりのお話をしていただけるのかもうワクワクしてるんですけれど、うん、古いお付き合いなんですか。
先生は一体誰だと聞かれたら何で答えますか。
いや、私はね、あの歌手志望だと言っております。これから歌手になろうと思ってます。
また肩書きが一つ増えちゃいますね。
そう思ってます。
実はね、私はね、あの中央大学法学、
はい、
高木先生は早稲田大学、
はい、
それで高木先生は大学終わってからね、香港のね大学院へ進学されて、そちらでずっと勉強されたんです、はい、で私は中央の大学を卒業した時に国際法を勉強したいと思って、あの香港の方にね留学しようと思って準備をしたんですよ、はい、そして大学院のねいろんな手配を高木先生がしてくれて、本当にご指導いただいたんだけども、私の素行が悪かったもんでビザがとうとう降りなくて行けなくなった。
どういう手違いなんですよ。
いや、懐かしい思い出ですね。
いや、あのね、あのその当時イギリス領ですから、
はい、
イギリス人とインディーブレーでね、要するに賄賂を持っていかなかった彼だけで、彼だけ牧野氏だけ落ちたんで、牧野氏よりひどい人間が受かっちゃってね、それはまあ私も海外行ったらどうもできない、日本のイギリス領あの大使館でしたから、それを聞いてね、まあまあそういう古い話っていうか、そういうことがそれ以来なんです。
あのどこまでが本当でどこからがジョークなのかわからない。い
や、それ私もね、はい、あの高木先生の指導をいただいて、それこそ中国のことも勉強したいと思って、それで香港の大学に行こうと思ったんだけど行けなくなって、それで帰ってきて、それで市会議員に出ることになったと、そういうことがありまして、
でも本当にじゃあ学生の頃からの付き合いですね。古いですね。
私がね横浜へね、
はい、
あの高木先生が初めてお会いする時、横浜の港へねお迎えに行ったんですよ。その時ね中国人のスタイルをしてきてね、どの人かよくわからないと戸惑ったことがありました。ほんたら、はい、いや私が高木だって言われてましたね、はい、そんなことがあって、
当時は飛行機じゃなくてね、あのバイカル号という、あの船で客船で、
はい、
あれ荷物がいっぱい持って帰れるもんですから、それで当時は意外にそういう、あの旅行があったんですよね、海の旅行っていうのが、それで香港まで行った記憶がありますけど、
うん、まあ、あのその後高木先生とはあの、まあ、お会いする機会もなかったんだけども、はい、思想が県立大学ができましてね、はい、そしたらもう県立大学の教授としてあの静岡に来られまして、その時からまたあの付き合いが始まった、はい、ということですね。ですからもう本当はあの国際関係の教授ですから、どちらかというと国際関係や何か非常に詳しい方なんですよ、でも今日はまあそういうことを全部あの、
はいはいはいはい、
度外視しても何でもいいですから、
そうですね、
もう本当に先生のね、うん、はい、こう頭の中にあったり心の中にあるものを全部こう出していただければと思います。
あのね、私国際関係学部の教授、たまたま国公立大学で最初に国際関係学部を作ったのが静岡県立大学なんです、はい、そしてあの静岡県ですと大学が出てアジア関係があると、だからぜひあんた来てくれということで、まあ来たわけ で私の方針は良き国際人は良き日本人で、 よき日本人はよく、よきその地域の人間で、はい、でよき家庭人で、よき一人の人間なんだと。だから英語だけ喋ってね、国際人ってありえないんだと、だからよき日本人であるべきだと。だから国際人であればあるほど自分の住んでる国とか地域の文化伝統を大事にして尊敬される、うん、これが基本だということを私守ってきてね、だからまあね、今もそうですが、ちょっと英語喋ってフランス語喋れば国際人と、これは私はあのそれ半分だと思ってますね。そういう信念でやってきたので、あの地域のことにはずっと興味を持ってきて、それが今もついてるわけです。はいはい、
いやもう先生はあの国際関係、特にアジア情勢なんかものすごい詳しいんだけども、それ以上にやっぱ日本のことについても、もう文化歴史伝統、そういったことについて非常に造詣が深いんですよ、うんうんうん、
私あの静岡の人、いわゆるその土地の人がその土地を一番知らないんでね、例えばあの静岡は日本一風水のいいとこだと、静岡県がね、それみんな知らないんです。で風水ってのはまじないと思ってますが、あれ、はい、昔にとっては都市工学ですから、もうだからほらご存知のように徳川家康の大御所と言いますよね、15代、はいはい、で家康だけ大御所なんですよね。なぜかと京都の天皇様は京都御所におられて、鬼門桶は比叡山862m、はい、駿府は日本一の霊峰富士を鬼門桶にしてるんですが、向こうより上でしょ、だからこっちの方が大御所なんですよ、
はい、
実はこれ考えたら天海というお坊さんだよね、天海と僧正なんですけど、はい、それをねこうなんかあのみんな気づいてないというか、実は久能山東照宮 の, あの拝殿はこの間国宝になりましたが、はい、あれ北向いてない、ちょっと墓にずれて横に向いてますが、まっすぐ言うと富士山を通って日光東照宮向いてるんです。そういうふうに作ってあるんですよね。それ で, そ う, で、ね、あのそういう風水上いいとこはね、あの自然災害が起きません。あのご存知で奈良とか京都とかご覧になって、はい、台風だ地震だないでしょ、
はい、
静岡もそんなにないんですよね。あの見ての通りこの、まあ、2月の初めに大雪だなんて言っても、静岡だけ降らない。で静岡は日本で唯一雪の積もらない平野があるところなんですよ。
そうですね、
うんうん、それをそれ言わない。それから何よりもね、あの仙人の飲み物お茶の産地だというね、
はい、
だからそれだけで私素晴らしい。さらに言いたいのは米が美味しい、水が美味しい、女性が綺麗、はい、魚が美味しい、もう言うことないじゃないですか。
すごい大絶賛していただきましたけど、
ね、あのは
い、
頑張ってる人をね、はい、応援する、はい、出せ静岡の底力という ね,
うね
この番組、
応援団長です
もんね。今日は反対でね、いつもね高木先生にね私はね、あの高木先生が私の応援団長みたいと思いまして、はいは
い、いや誰しろね学生時代のこと知ってるからね、
はい、でも今のお話聞いただけでなんかこうすごくこう力がパワーいただいた気がしますね。
高木先生の言われていることは、もう静岡の人は知ってるつもりだけども、はい、ほとんど知らなかったんですよ、それが高木先生がねいろいろあちらこちらで言ってくれて、私なんかもそうだけど、こうどんどん吸収してね、それがだんだんなんか広まってきているかなっていう感じですね、
はい、でね、まだもう一つついでに皆さんこれ申し上げておきたいんだけど、静岡の水道水っていうのは日本で一番美味しいんですよね、はい、だから別にエビアンのなんとか水だとか富士の北流水を買わなくても、静岡がね出てくる水を飲めばね、これは科学的にね、安倍川の上流 の, あの山は蛇紋岩というのが出てきて、そこに水は美味しいんですよ、
はい、
だからただでミネラルウォーター飲んでるような、
浄水器なんか必要ないですか。
必要ないです、はい、あそれでですね、外国の、はい、人々の日本に対するあの関心っていうのは、実はこれ、まあ、この間もあの正月の初めに、ね、2週間ほど、モロッコ行ってましたけど、向こう行くとね、どこから来たって静岡ポリファクチャーって誰も知らないですよね、でもね、マウント富士って言ったら、おーワールドフェイマスって言うんですね、富士山って言ったらもうこれ世界中どこでも分かる、ですから静岡空港も富士山静岡空港でしょ、
はい、
あれって知名度が全然違うんですよ。
違いますね、
うん、だからね富士山を持ってると、うん、でまあ他にはあのとにかくすごい気候のいいいいとこなんだという、はい、それはすごく持ってますね、だから あ, のあるものがあった時に、ね、持ってる時は分かる、なくなって初めて分かるというけどね、ここは天国ですよ。
そうですね。
それでね、もう一つだけちょっと申し上げたいと、はい、インドネシア語で極楽パラダイスというのはスルガというんですよ。
ええ、そうなんですか、
ええ、でみんなアイヌ語って、そんなアイヌ語はありませんよ。 SURGA、はい、スールガって言うんです、
はい、
私もインドネシア語喋りますからね、娘は大阪外大のインドネシア語が出てるもんで、それ本当極楽って ぜひあの辞書引いてみてください。
そうですか、
はいはい、
スールガってのはそういう、
そうなんです、
意味があるんですか。
あのね、これはね、ついでに、まあ、申し上げたい、なかなかない機会で申し上げる、皆さん銭湯に行くとさ、 お風呂の湯船の後ろにペンキ絵がありますね、はいはい、あれは富士山があって三保の松原があって、はい、海があるでしょ。これが地上に実現した極楽なんですよ。
ほう、
だから三島由紀夫さんもあの天人五水というね、北条の海の三部作一番最後この清水のあそこにしてるのはその意味があるからなんです。だからとにかくであの山下清志画伯もやっぱり、はい、あそこ駒越から描いた三保富士の絵を描いてます、うん、そういう、ね、素晴らしいところなんですよね。
もちろんそうですね、
そういう恵まれた素晴らしいところに住んでるっていうだけで幸せだと思わなくちゃいけないですね、
まあ、それともう一つね、はい、実は食い物が美味しいんです。でこれはあの家康が登場入場した頃にここ入ってきた頃に小早というあの早い天馬船で伊豆沖にカツオを取りに行けるようになったこと、はい、これが一つあるんですね、うん、そのカツオが取れるようになったっていうのは非常に大きくて、カツオ節の出汁って美味しいでしょ、料理の下着に使えるようになった、はい、で昆布はね、まあ、北海道から船で北前船で清水入ってくるんですけど、うん、ここの料理の下味が美味しいと。それともう一つは三保とか大浜海岸で、まあ、この辺ではあの砂糖を作ってた、白地砂糖と言いますけど、はい、今でも大須賀町で作ってますけど、砂糖が入るから例のお湯分け羊羹にしても何にしても、
はいはい、
あの静岡清水はものすごく和菓子屋が多いんですよ、うん、昔はね饅頭とかね羊羹は塩饅頭塩羊羹なんですよ、はい、その時に砂糖の入った羊羹を作ってた、だから和菓子屋が多いの、それがあってね、だからあのよそ行ったら分かりますよ、ここ美味しいなと思ってね、静岡いいとこだなと思って、うん、
いや静岡にいるとね、そこまではね気がつかずまた知らなかったんだけど、いや今日は高木先生にそういう話をしてもらって、
いやいやまだね褒めついでに言いますとね、まだ水が綺麗ってことはね、女性の肌が綺麗なんです、静岡に。いや変な話ね、いやいや静岡でもね、あのまあ、変な話、名古屋行くとね、駅降りとね、女性はねやっぱり美人の数は名古屋の方が少ないですよね。
そうですか、
ね、違うんだよ、
昔あの富士山の見えるところには美人がいないって聞いた
ことも、ということを言うけどそういうことはなくて、はい、そういう俗説ですけどね、やっぱり美人が多い、あのやっぱりそれから東京行くと美人だけど化粧が濃いですね、うん、だからねここはね優しいですよ、静岡の人非常にあの優しいね、
そ, う
それはだからね、そういう点ではね、僕は静岡の男性は日本一で幸せもんじゃないかと思う、ね、
だそうですよ、
幸せもんなんだそうなんですよね。
今度ね、はい、今度牧野さんに言って静岡県女性を大切にする日っていうのを作ったらいいんじゃないかね、は
い、いいですね
勝手にやりましょうよ、だからいい夫婦11月22日、それでもね奥さんを大事にする日っていうのはどうですか。
あ、いいですね。
いや勝手に作りゃいいんでね、うん、でバレンタインでもそうでしょ、
ええ、
あれ製菓会社が作ってさ、クリスチャンでもないもんみんなしてるわけだから、
そうですね、
だからそれ世の中の人口の半分の女性はの反対しないじゃないですかでそういうのを作ったあの、遊び心がいるんですよね、
ええ、はい、
うん、それが実は静岡の人のいいとこなんです。実兵者1個を産んだとこですからね、
はい、
うん、だから江戸時代見てもね、遊び心実はここの人すごくあるんです。あの私はだからここへ来てよかったな、まあ来てちょうど25年目になりますけど、
はい、
あのここへ晩に来てよかったと思う。今本籍も移して家も建ててまして、
そうですか、
前は神奈川県にいました。
先もずっと静岡で。
あ、そうですそうです、もう子供がね田舎どこって静岡って言うんですよ。
あ、そうです
か、なんか面白いんですけどね、だから、でよそ行くと、あ、いいとこだねと必ず言われるというって、
お生まれは尾道だそうですけれど、
あ、まあ生まれというか、本当生まれたのは大阪なんで、昔はあの大阪というのは母親の実家で産みますよね、あのそれ であの母親が実家に帰って産んで、それでちょっといてあの、尾道というところに行って高等学校までいました。
あ、そうです、でももう静岡の方が長くていらっしゃる。
もう長いです、高等学校18年、うん、17年ですけど長いて、でもまあ田舎に帰ればね、私のご先祖の墓もあるし友達もいるし、はい、それなり偉くなってますね。私のガキ大将の時の子分だったのに今市長やってますからね帰るとねなんかいまだにね、いまだに先輩って言ってくれるんですよ、嬉しいですね。
そうですか、
ちょっとね、まあ、牧野氏もあの こういう副大臣やってても言われないから、
いやいや
普通我々学生時代の結構政治家になってるとね、議員になって選ぶんですよ、で牧野氏はご存知のようにいきなりあの日本新党でなった時と初当選であの法務政務次官になってね、で今回も副大臣2期やってるでしょ、 本当この人偉い人なんですよ。それでもね、僕に向かって先輩って言ってるでしょ。
いやいや、
普通だと、いやいや、東京行ったら君はなって偉そうなこと言うんですよ。
滅相もない、滅相もない。
だから牧野氏はそういうの言わないから、だから僕好きなんだね。
そうですね。ああ本当は私も口を聞けないから
そうですよ。偉いですよ、各に出てね、はい、野田総理と並、野田総理の隣に写ってるじゃん、あかね、
たまにね、たまに、ね、いやいや本当に
だからもう気軽にお話しさせていただいてね、うん、もう本当に恐縮なんですけれどもね、よくよく考えれば、はいはいはい、
もう本当ね、静岡出身 の、 その閣僚と、ね、大臣ですから大変なものだけど、ね、全然威張らないし、
はい、
でこういう番組もね、こうやって気楽に話するし、それはもう皆さんがよくご存知、こういうとこが静岡のいいとこじゃないですかね。
この番組はあの私をよいしょする番組じゃないんで。いやいや、もう本当にいや、高橋先生、あのね、はい、そうすると、
はい、
静岡はもともといいとこだったんだけど、
はい、
家康公が静岡を自分の、まあ、駿府っていうところに思いを、はいはいはい、その抱いたのはやっぱ風水の関係からなんですか。
それがあります。それともう一つは、はい、ここは風水とですね、実は要所なんです。で、佐田峠と、
は
い、それからそこのあと焼津との間ですね、はい、あそこ通りがいろいろ、まあ、いろいろ違いますけど、そこで止めるとね、東海道ストップするんですよ。
そうなんですね。
もう北通れないでしょ、
はい、
だから宇都宮峠、その前は北を回ってたんです、うん、宇都宮峠とその格好サッタ峠を抑えれば日本の東西のつまり今でも東海道もなんそうですけどね、はい、だから非常に戦略の要所として、
そういう意味でね、
ええ、よく考えてある。それからね、もう一つはね、実はもともと浜松にいたんですけど、はい、浜松って遠州の空風って寒いんですよ、
ええ、
そうするとね、経験的に寒いところにいると血管が収縮して、昔は脳一血当たったと言ってたんです、はい、武田信玄もそうですね、寒いところ、はい、でも静岡はそれがないので、静岡長生きすると血管が収縮しないから、
うん、
それでやっぱりいいね。だからそういう点ではね、長生きしたければ静岡住むべきだと思うんですよね。
あ、これはもう、うん、宣伝しましょう。本当に
本当です。なんかここは静岡県というのは全体的に色々の質低いでしょ、
はい、
そういう点ではね、私は住んでそれこそ極楽です。駿河ですね。
あ、うん、高木先生はそう、もう、はい、静岡にね、県立大学の教授として来られてから、
はいはい、
まあ静岡、まあ、今お話伺ったら非常にいいとこだって言われてね、
はいはい、
僕らも非常に嬉しいんだけど、来てご苦労されたっていうようなことありますか。
いや、それはもうどこでもありますよ。それは静岡人じゃなくてね、うん、まあ、これは私一番苦労したっていうのはね、一番はね、今まで東京にいると都内だから夜遅くなってダメならタクシーで帰るだけど、要するに新幹線で1時間かかりますよね、
うん、
そしてしかもね、僕は県庁にも頑張ってもらいたいと思うんだけど、光しか止まらない、望み止まるべきでね、そのために静岡人はすごく損してるんですよ、他の。だから東海道線新幹線で駅が6つもありながら、光とこだましか止まらない、で何とかして望みを止める、
ね、
そういうね、そういうことがあります。それであとはもう一つは、静岡の人はおっとりしてるもんだから、これやろうとたらパッと取る、ちょっと時間かかるんですね、
はい、
まあでもそれこちら分かってるから、それに早めに言えばいいわけで、まあ、それとあと苦労したっていうのは特に私はなくて、前神奈川県にいました。神奈川県茅ヶ崎にいたんですけど、はい、向こうはね、新住民旧住民って言葉があって、よそ者入れないってとこがある。だから静岡ってよそから来ても別にお前よそ者だと言わないですよね。
ないですね。
それはね、私はここのすごくいいとこだと、
はいはい、
うん、で黙ってて悪い陰謀を企むということはないしね、
ない、
地域によってパッとひっくり返すようなことがあるんですよ、土地柄であってね、でそういうインチキするだとか引っかかるとか、
うん、
だから静岡出身の詐欺師ってのはあんまりいないんじゃないですか、
ね、いや、いないですよ
ね。
いないですよ
ね、
はい、
でずっと変な話、付き合いがあって街を歩いても、県大の一期生っていうのはもう42、3になってますけど、はい、でそのご家族となんか、あ、こんにちはとかなんか言ってね、うんうん、声かけてくれるしね、非常に住みやすいと。ただまたそういう程度住みにくい、街が小さいので歩いてると、ああ先生だとか言ってね、この間若い子ね、この間若い子と歩いてたでしょなんて言われて、娘なんですよ、
はい、
娘とね、たまに東京が帰ってきたから呉服町通り歩いてるでしょ、昨日若い子と歩いてたんじゃないですかって、いやそれ娘だよ、えでも太ってなかったんですよなんて言われて、まあそれでもね言ってくださる、ところが普通はね、私の知らない時で先生は住みに置けないとか、うん、これが困るんですよ ね、
すね、
そういうのはない、はい、要するに陰険なあれがないですよね、
静岡ないですよ、
ないですよね、うん、僕はそういう点はここに来てよかったなと思って、うん、
人がいいっていうことは誰しも認めてると思うんですけど、うん、ハングリー精神がないって逆に考えると言われたりしますよね。
まあでもハングリーじゃなくてもやっとかやっていけますから、ね、そういう点では私はここは好きですよ、うんはい、
あの牧野さんこう長いお付き合いだっていうことですけど、いや高木先生からこんな影響を受けたぞっていうことありますか。
高木先生はねとにかくね博識、
そうですね、今もお話伺っててもそうですね、
あもう天文から地質学からね、はい、外交から心理学から何でも本当に本当によく知ってる
本当に、
うん、それでしかもねどっちかっていうとあの物事の本質をね分かりやすく説明できるんで、そういう意味では本当にあのありがたいと思ってるし、特に僕ら静岡にずっといるんだけど静岡のことって、ね、意外とあの分からないことが多かった、
そうですね、
高木先生からいろいろね今日もそうですよね
、はい、
お話を伺うと、あそうだったんだっていうことでね、静岡のことをね改めてね高木先生から教えてもらってね誇りを持つっていうふうになりましたね、うん、これはもう一番大きな、私は高木先生からの影響、
ずっとお話をね伺っていたような気がするんですけれど、
そうですね、はい、
ね、また分かりやすく私たちにも分かりやすく面白くお話ししてくださるのでね、
うん、そうですね、まあそれはね、はい、だから私住んでるわけですよ ね、
そうですね、
で本籍もここに移してます、まあ、だから今度はここの墓地を探さねえかとか思ってくれる、
いやそれね先生ね、はいはい、今先生の話の中に出なかったんだけど、ね、ああ静岡人の特徴っていうのね、私も静岡人としていろいろなことをしてきてね、一、うん、つだけ確信を持ってるのはね、うん、いじめられた時にね、
はい、
反発する力強い、
あそれはありますね、
これね、うんうん、静岡はねずっと静かにしているんだけどね、ここまでやられるとさあって怒った時のね、うん、力しとか意外とあるんですよ、
ありますね、
おとなしいようだけどもね、最後はねそういうとこがあって、
また
そ
れも、
うん、いいとこだなと思っていたんですけどね、はい、
この初めに、
はい、
先生歌手志望だっておっしゃってましたけれど、
はいはいはい、そうですそうです、
はい、なんか歌についての研究とかそういうものもあるんですか。
いや実はもう来て25年に昭和62年になって、今年はあの昭和87年なんですけど、はい、各地を私歩いて、それから県立大学が全国に先駆けて高校へ行って、
はい、
当時は校体連携っていうのは4分の1席までなかったんですけど、もう御殿場の方だとか松崎だとか下田だとか川根とかいろんなところ行きました。で大学 の、 特別公開講座ってこうやってですね、
はい、
その時にそのいろいろ集まった後に地域の人にいろいろ歌を知っ て、 って私一番関心したのはいろいろ聞いて、あこれ集めないかんと思ってね、
はい、
で特に聞きに来た聴衆の公演に来た人のにですね、私は歌を聞きたいと、それ今もずっと録音機持って集めてますね、
うん、地域の歌ですか、
ね、例えばね皆さんに申し上げたいのは静岡はお茶が日本一だとこう言うんだけど、
はい、
じゃああんた茶摘み歌歌えるって言ったらさあとこう言うわけでね、
茶摘み歌ですか、
はいはい、
あ北原白秋の茶切り節ぐらいしか知らないですね。
あれはね新日本民謡第一、はい、全国大会第一、第二位はここは串本向かい大島、あれが第二位なんです、はい、だから新民謡なんです、要するに民謡仕事をしながら歌うとかね、
はい、
例えばこの静岡来たら安倍川は昔はイカダを流してまして、うん、田町の辺に投げてたんですよ、
は
い、でイカダ流し歌っていうのがあったんですけど、もうこれ私しか歌えないんじゃないですかね、
イカダへ、
だからもうその後伊豆島鉄道ができて、はい、トラックで運ぶようになったし、はい、前はイカダを組んで流してたんですよね、
あ、はい、
うん、でそういう歌がありまして、それも私が来た時かろうじて1、2年遅れてたらなかったろうってギリギリで間に合ったと。
いかだの船頭さんが 歌っていたわけですか、
そういう歌が乗ってねずっと降りてくるわけですよ、それはね、俺も雪たや一生飯でよいかだ乗り家業はよいや、こうやってずっと降りてきてね、それで途中あれに見えるは6番の松とかずっとこう歌っていくんですね、
は
い、それがあるわけですよ。で別に楽譜に書かれたらオーケストラあるわけで、年寄りがね記憶で酒飲みながら歌ってって歌だけど、それ私は記憶してて、こういうのも残さないともう私しか知らないもんだから、そう思って、だからそれを普及させて、だから歌手になりたいっていうのはそういうことな
の、そういう歌っていうのはやっぱり本当に残してほしいって思いますね。
そうです、今のうち記録しとかないとね、そういうことだとか、例えばここら辺で歌われてる童謡ですね、
はい、
静岡県にはすごくいい童謡があります、うん、それからあとは全国の唱歌というのがあって、
はい、
全国に誇る歌っていうのは静岡清水で一番有名な歌っていうのは言われて分かる、聖比べね、運の明日が、
はい、
柱の傷はおととしの、
はい、
それと日本平の山頂にね 赤い靴履いてたと、うん、あれ清水の子なんですよ、で横浜の波止場から、はい、横浜の波止場の
横浜の歌のようにも思われちゃうところがありますけどね、
だから氷川丸のところに女の子が一人体育館とかする、だから清水ってここの歌なんですよね、それから月の砂漠ね、あれ藤枝です、は
い、いや非常に佳境にね話が乗ってきたところで残念なんだけども、ね、時間が来ているんで、
まあまあ、また先もあります、
もうこの際、はい、次の週もぜひ、
あ、いや分かりました、喜んで喜んで出演
をいただいて、
私も
この続きのお話をぜひお聞かせをいただきたいと思いますが、
は
い、
地域の歌もね、それから同様のお話もいっぱい伺いたい
ですね、そうですね、はい、分かりました、い
や本当国際関係学者に今日は静岡の伝統的ないろんな歴史の話を、はい、お聞かせいただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
次週はまたその歌の話を中心に、は
い、楽しみにしております、
はい、お願いいたします。
今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。